この苦しみ悲しみをどう見るかね、単にそれを天国的なものでないとだけ見るかどうかの観点があると思います。地獄的なる思い、苦しみや悲しみは地獄にある心であって、という考えですね、ありますが、やはりもう一つの側面を見落としてはならんとこがある。それはね、実際に深い悲しみを味わった人はね、二つの点においてやっぱり大いなるプラスが出てくるんですね。一つは何かというとね、悲しみを通して人間は謙虚さということを知ることはあるんです。真にね、この鼻っ柱を折られることはありますね。その悲しさを通すことによってね、そのプライドが折れたときに人間はその謙虚さということを真に学ぶことができるんですね。これが悲しみの一つの側面です。もう一つのプラスの面はね、悲しみを通すことによってね、真に人に対して優しくなれるんですね。これはそうなんです。本当にね、人に対して真に優しくあろうと思ったら、その気持ちがね、実感されないとわからんところがあります。それが環境だけが良くてね、順調に来た人特有の問題としてよく現れますね。どうしても人に対して厳しくなります。言葉も荒くなる。なんでこういうことがお前はできないのかということはあるけれども、それは頭ではそうなんだけども、実体験として自分がね、そういう悲しみの中にあった人は本当に人を許す範囲が広がるんですね。このためにやはり悲しみというものもあると思います。それは深い悲しみを味わったことある人だけの実感でしょうが、この人が悲しんでいる姿がね、どういうものであるのかということを切々と分かる。深い悲しみを経験した人独特のね、優しさっていうのはあるんですね。これは一つの光だと私は思います。悲しみの底にも光があるというのはこのことを言っているんだと思います。打ち破った時に光が出るというのはね、独特のこの手触りですね、感触、人に対する接する時のね、優しい眼差し、待ってやれるという気持ちはね、やはりこれは大きな悲しみを通した人特有のもんだと思います。だから人を許せないでいる人は、自分自身がそういう大きな悲しみ、挫折の経験がないのではないかと思う必要が一つにはあるでしょうね。まあ、この悲しみと同じようなものとして苦しみというのがあります。まあ、双子の兄弟みたいなものです。この苦しみにもいくつかのプラスの面がやっぱりあります。一つは本当に魂の足腰を鍛えるという面がやっぱりあるんですね。これなくしては魂の進化の部分にやはり鈍りがあると思っています。順調なだけで一生突っ走っただけで帰っていってもね、やはり本当によく寝れた人格とならない面がある。人格を練るという意味において苦しみがある。それもまた悲しみと同じ面ですが、この練れた人格は一体どういうふうに現れてくるかということですが、これは広さとなって現れてきます。苦しみを通すことによってね、人格に幅が出てくるんです。いろんなね、幅が出てきて、そして受け入れる、それが幅となってきますね。許容する量なんですね。だからいろんな苦しみを経験していくということも、その器を大きくする意味で役に立つことはあります。このような悲しみ、苦しみというものも、単にそれを否定的なるものとだけ見ることなく、その中にも真理への芽生えはあると捉えていけばよい。そうするとね、人間を分かる範囲が広がってくるということですね。昔からよく言いますが、大成する条件として、まあ、貧乏というのもあるし、あるいは失業ね、左遷、失恋、離婚、まあ、病気、いろいろ、まあ、いろんなのありますね。浪人、留年、そういうのをするというのもあります。それから失恋、人間関係の失敗ね、事業の失敗、から失業ね、あるでしょう。まあ、こういうのを通してくるとどうなるかっていうとね、失敗するとそれはネクラになっていくのは事実ですが、それを通り抜けた人には独特のね、いぶし銀のような光がやっぱりあるんですね。それは人に対するね、何と言いますかね、やっぱりその見方そのものが、接し方そのものが許しとなるような接し方ができる面があるんですね。それは手触りで相手が苦しんでいることがね、相手の感情のひだが分かるんですね。感情のひだがね、こう触られると痛い部分って人間あるんですね。こう傷口があって触られると痛い部分がある。そこを通った人はやはりどうしても優しくなります。そして相手の傷口にナイフを差し込むようなことはできなくなってくるんですね。自分自身が本当に傷口はパックリ開いて、その中えぐられた経験のある人はね、他人の傷口にナイフを突っ込むことはできなくなります。